聖書出エジプト記33章18から19節、エフェソの信徒への手紙2章1から10節。モーセが、どうかあなたの栄光を示しくださいと言うと、主は言われた。私はあなたの前にすべての私の良い賜物を通らせ、あなたの前に主という名を宣言する。私は恵もうとする者を恵み、憐れもうとする者を憐れむ。さて、あなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのです。この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいました。私たちも皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのであり、他の人々と同じように生まれながら神の怒りを受けるべきものでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座に就かせてくださいました。こうして神はキリストイエスにおいて私たちにお示しになった慈しみにより、その限りなく豊かな恵みを来るべき世に表そうとされたのです。事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためなのです。なぜなら私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行って歩むのです。説教、神の恵みの豊かさ。ただいまご一緒に聞きましたエフェソの信徒への手紙に、神は限りなく豊かな恵みを来るべき世に表そうとされたとありました。神の恵みは限りなく豊かであると語っています。それほど豊かであるならば、私たちもその恵みをいただけるわけです。しかし、いくら豊かだからといっても、ただでというわけにはいかないだろうと普通は考えるものです。ただより怖いものはないと言うではありませんか。ただでいただくと後になって怖い思いをさせられるかもしれません。ただだと引きが引けますので、せめて恵みをくださる神のために働くとか、神に喜んでいただけるようにするとか、そういう考えが頭をよぎります。そうすればただではありませんから、神から恵みをいただくために私たちがすべきは何でしょうか。ところで今日の箇所の初めのところに、あなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたとあります。死んでいたと言われますとドキッとしますけど、死といっても体のことではありません。死人と同じようになっている、死んだも同然だ、そういうふうに言いたいんです。ここでは罪のためにと言われています。罪というのは神から離れてしまった状態を指します。今日の箇所では3節に、欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動するというふうに言われています。つまり神の言うことを聞かないで自分の欲するままに振る舞うのが罪です。神の言う通りにしないのは私たちの悪い性質です。神のことなんか放っておいて 自分勝手に振る舞おうとします。ですから私たちは罪を犯しているつもりはないんですけれども、罪を犯してしまいます。神は罪がお嫌いで、罪を犯した人を寄せつけようとなさいません。神は人を作りになりましたので、本来ならば神は人と一緒にいたいのですけれども、罪を犯す人を拒まれるのです。拒まれるだけではなくて、人は神の怒りを受けるべきものというふうに言われています。罪を犯す人に神は怒りを下そうとしておられます。神の怒りを受けますと命を完全に絶たれます。それで死んだも同然なのです。しかも私たちも皆とありますから、私たちは一人残らず罪を犯しており、神の怒りを受けるよう定められています。これは大変なことです。罪は私たちにとって大きな問題です。しかしと4節にあります。罪を犯す人に怒りを燃やされる神は憐れみ豊かな神ですので、私たちをこの上なく愛してくださるというのです。罪を犯す私たちを神は愛してくださいます。怒りを燃やす相手を愛せるでしょうか。私たちだったら無理かもしれません。でも憐れみ豊かな神です。私たちとは違って憐れみ深いお方です。ですからこの4節でしかしと書き始めているんです。怒りに定めたものを愛する神です。神と一体であられる神の御子キリストは、敵を愛しなさいと言われました。そのキリストはご自分を憎む者たちの手で十字架につけられました。しかしキリストは敵を愛せよというご自分の言葉通り、ご自分を十字架につけた者たちのために彼らをお許しくださいと祈られました。聖書でいうところの愛するというのは、自分の感情に反するものでもあるようです。神が人を愛し、またキリストが人を愛するとき、相手がどういう人であるかに関係なく相手を思い、相手のためになることをなさいます。相手がご自分を無視したり憎んでいたとしても、相手を見捨てません。ご自分から離れているのを良しとなさらないわけです。神はそれほどに憐れみ豊かなお方です。ご自分から離れてしまった人、つまり罪を犯した人、ご自分が怒りを下すべき人を憐れんでおられます。罪を犯した私たちをそのままにしておかれません。どうにかなさりたいのです。それほどに私たちへの愛が強いということです。神が私たちを憐れまれるのは、聖書に書かれている通り、私たちをこの上なく愛してくださっているからに他なりません。その証拠に、死んでいた私たちをキリストと共に生かすために、御子キリストを私たちにお与えくださいました。共に生かすというここにで使われている言葉は、命を与えるという意味の言葉が元になっています。神はキリストの命を私たちに与える、すなわちキリストを私たちにお与えになり、キリストが死なれることによって、神は死んだも同然の私たちをキリストと共に生かそうとなさったわけです。今日の箇所の前の一章二十節には、神は力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させられたと書かれています。死者が復活するわけがないと私たちは思うかもしれませんけれども、神はキリストを復活させられました。 キリストの復活が事実だったことを復活なさったキリストにお会いした人たちが証言していますし、まあ、彼らの証言は聖書に書かれています。キリストは復活なさって生きておられますので、神が私たちをキリストと共に生かすときには、復活なさったキリストが私たちと共に生きてくださいます。神から離れて生きていた私たちのそばにキリストが来てくださって、私たちと共に生きてくださるわけです。またキリストと共に生かすわけですから、神は私たちに復活なさったキリストの命を与えてくださいます。罪のために死んでいた私たちが復活なさったキリストのようになれるわけです。キリストの命を与えられるとき、死んだも同然の私たちは生きるものとなるのです。ただしキリストが復活なさって生きておられるのは、私たちは直接見たわけではありません。先ほど聖書が証言していると申しましたけれども、私たちは見たわけではなくて、聖書に書かれていることを信じただけです。まあ、それだけで十分かもしれませんが、今日の箇所のすぐ前の1章23節には、教会はキリストの体であると書かれています。教会は生きておられるキリストの体なわけです。教会につながる、すなわち教会になることで生きておられるキリストにつながります。キリストが生きておられるお姿を直接見るのはかないませんが、教会であるならばキリストと共に生きるものです。しかもこの今日の箇所には、共に天の王座に就かせてくださったとあります。天の王座というのはキリストと共に生きる者のために天国に備えられたところです。でも私たちはまだ地上で生きておりますので、天の王座についてしまったわけではありません。なのにこの手紙では、天の王座に就かせてくださったと、まあ、私たちがあたかも天の王座についているかのような言い方をしています。まあ、これは天の王座が約束されているという意味にとればよろしいかと思います。天の王座にまだついておりませんけれども、すでに約束されておりますので、まあ、これはもう間違いありません。キリストと共に生きるものとなったおかげで、私たちはまだ見たことのない天国の座を確実にされました。天国なんてまだまだ先の話だと思われるかもしれません。死んだ後のことはまだ真剣に考えようとなさらないかもしれません。それよりももっと他のことに熱中する時もあるでしょう。しかし私たちが生きている間に、今日の聖書の言葉を心に留めておくべきだと思います。なぜなら、死んだも同然だった私たちが天国の座を確実にされていると言うんです。ですから神の怒りを受ける恐れは全くありません。私たちは神のもとに引き戻された。神は私たちをお見捨てになりません。私たちはキリストによって救われたのです。救われたのは恵みによるのですとあります通り、私たちが救われたのは恵みによります。神が働いてくださったからです。神が私たちに働きかけ、私たちをキリストと共に生きるものとなさった、私たちを神のもとに引き戻してくださったのは神ご自身です。私たちが何かをしたからということではありません。なので神の恵みというんです。神はご自分の恵みの豊かさを来たるべきよ、すなわちこの世の終わりの日に表そうとなさいました。それはキリストイエスにおいてです。 つまり教会を通して生けるキリストにつなげることによってです。私たちがキリストと共に生きるときに神の恵みの豊かさを味わいます。神のもとに引き戻されたのも、天国の座を約束されたのもそうです。キリストと共に生きるものとされたのもそうです。これらは皆神の恵みです。神の恵みは豊かです。その豊かな恵みを私たちはキリストイエスにおいていただきます。教会において私たちはあふれんばかりの神の恵みをキリストを通していただいているのです。このあと8節の初めに事実とありますのは、これまでに語ってきた神の恵みについてのまとめを言うためです。あなた方は恵みにより信仰によって救われました。先ほどの5節では救われたのは恵みによるのだと語っておりましたが、ここでは恵みにより信仰によって救われたと語って、信仰によってという言葉を付け加えています。信仰による救いは、福音というべきもので、聖書の中心的なメッセージです。キリストは伝道しておられた頃、ご自分をただ信じただけの人に向けて、あなたの信仰があなたを救ったと告げられました。今日の箇所で信仰によって救われたと書いているのも、信仰の重要性を解こうとしたためと言えなくもありません。ただ先ほどから申し上げてきましたように、今日の箇所では神の恵みについて語っているわけです。ですから救われたのは恵みによるのだと語り、神の恵みのあふれんばかりの豊かさをこれまで語ってきました。なのに信仰の重要性を急に説くのは唐突な感じがいたします。ここにあります、恵みにより信仰によって救われたという文章を言葉の順序を少し変えまして、信仰を通してこの恵みにより救われていると訳している聖書もあります。そういうふうにも訳せます。こちらの訳の方が神の恵みによる救いがよくわかりますので、五節の言葉ともあまり違和感がありません。つまりここで言わんとしているのは、私たちの救いは神の恵みによるのですけれども、信仰を抜きにして救われるのは難しいということです。お救いになるのは神ですから、信仰抜きでも認めてくださるかもしれませんが、私たちが恵みを受け入れようとするのであれば、信仰が必要です。神は私たちを愛するがゆえに、御子キリストを与えてくださいました。そのキリストが死んで復活なさり、私たちにキリストの命を与えてくださいました。私たちがキリストの命を受け取るためには、キリストがなさったことを信じなければなりません。だから信仰が必要なわけです。しかも瞬間的に信じるだけでなくて、私たちは一生かけてキリストを信じ続けるわけです。言い換えますと、キリストを救い主と信頼し、キリストに従っていくわけです。そうすれば来たるべき世において、私たちは恵みを豊かにいただきます。私たちは神の恵みをいただいている、それを踏まえてこの手紙が私たちに問いかけているのは、神の恵みをいただくために私たちは何かをしただろうかということです。言い換えますと、神の恵みというのは私たちの側に何か理由があってくださったものでしょうか。聖書にははっきり書かれています。自らの力によるのではなく、神の賜物です。賜物、ここにあります。賜物というのはギフトです。与えられるものです。一方的に送られてくるのがギフトです。 代金を払ったり何かの見返りだったりするのはギフトではありません。つまり私たちの側には恵みをいただける理由は一切ないわけです。自らの力によるのではないというのはそういうことです。恵みは神の賜物です。神からただで与えられるものです。私たちが払うべきものは何もない、払わなくていい、いただくだけのもの。ただより怖いものはないと申しますけれども、神が与えると言われるのですから、何を怖がることがあるでしょうか。倍にして返しなさいと言われる心配もありません。私たちがどんなに頑張っても返せるものではありません。先ほど申しました信仰さえも神の賜物です。神からただで与えられます。私たちの信仰はどれくらい熱心に神を思っているかという、神に対する本気度を示すものであるわけですけれども、私たちは神から離れ死んでいたんですから、神を思うことはできなくなっていました。ですので神から信仰を与えられたことによって、初めて神を思うことができるようになったわけです。神の賜物がなければ私たちは救われません。自分たちの救いは自分にできることではありません。神の恵みによります。神の恵みだけです。神が私たちを愛してくださったから、またキリストが私たちを愛してくださったから、私たちは恵みにより救われたのです。なので私たちにできることは、キリストによって救ってくださった神を信頼することです。神は恵みによって私たちをお救いになりますが、神がご自身について語っておられる箇所が聖書にあります。今日ご一緒に聞きました旧約聖書出エジプト記です。もう一度読みますのでお聞きください。私は恵もうとする者を恵み、憐れもうとする者を憐れむ。神は恵もうとする者を恵むのです。恵む者を神がお決めになります。恵みを与えるかどうか神がお決めになります。ですので一律に誰でも同じように恵みをお与えになるかどうかは私たちには分かりません。恵みと言われるゆえんです。死んだも同然のものをキリストと共に生かすのは神しかおできになりません。神の恵みなしに私たちは生きられないのです。神は私たちを愛してくださるから、憐れんでくださったから、死んだも同然の私たちをお救いになりました。それだけではありません。神がお救いになるのは、最後に書かれている通り、神が前もって準備してくださった良い技のためです。良い技を行った報いとして神に救っていただけるという考えは私たちには馴染み深いかもしれませんけれども、ここで語っているのは反対です。神が私たちをお救いになるのは良い技を行わせるためだと言うんです。その良い技のために神は私たちをキリストにおいて作られたと書かれています。ここでの作るという言葉は、神が天地創造で全てを作りになったのと同じように創造の力を発揮されることを指しています。つまりキリストにおいて作るというのは、キリストとつなげることによって私たちを作り変えることを意味します。死んだも同然のものではダメなので、作り変えるわけです。死んだも同然のものは欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動してしまいますので、良い技を行うことができません。 キリストにおいて作り変えられることによってキリストと共に生きるものとなります。キリストが共におられますので、肉や心の欲するままに行動するのを抑えられるようになります。まあ、それだけでは罪を犯さないということだけのことですけれども、良い技はもう少し積極的な意味合いを含みます。キリストと共に生きるのです。キリストに従い、キリストがお望みになることを行うことです。キリストが何を望んでおられるのかを私たちは尋ね求めなければなりませんけれども、キリストは私たちを愛してくださいました。ですからキリストが私たちを愛してくださったように、私たちが他の人たちを愛するのを望んでおられるに違いありません。そのようにして私たちは良い技を行って歩んでいくのです。キリストを信頼し、キリストの御心にかなうことを行いながら私たちは生きていくわけです。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、あなたは罪のために死んでいった私たちを憐れんでくださり、キリストと共に生かしてくださいました。キリストの体につながらせ、天に行く道を備えていてくださいます。私たちがあなたの豊かな恵みを賜物として与えられたことを深く感謝いたします。死んでいた私たちを生かしてくださったのは、あなたが備えておられる良い技のためでもありました。罪のために歪んでいる私たちには何が良い技なのか分かりません。私たちおのおのが何をなすべきかをどうかお教えください。あなたの恵みに応えながら生きる道筋をお示しくださいますようにお願いいたします。願いつつもこの場に集うことができない一人一人を顧みてください。どうか健康をお守りくださいますようにお願いいたします。特に病気の人、体が弱っている人を癒し支えてください。苦しむ人、悩む人の助けとなってください。迷っている人に御心を示しください。看病している人、介護している人たちの健康を支えください。この教会で長いことを仕えてきた姉妹をあなたの身元にお送りいたしました。すでにあなたの身元で安らいでいることと信じています。しかしどうか残されたご家族のことをあなたが顧みてくださいますようにお願いいたします。慰めを豊かにお与えください。この世には生きるために必要なものを事欠いている人たちが大勢います。悲惨な日常に絶望しかけている人たちもいます。あなたが一人一人を御心に留め、必要を与えて励ましてくださいますように切にお願いいたします。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。